すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
建築系ラジオです。今、上野のちょうど芸大の中に来てるんですけども、今日は、建築系ラジオのコアメンバーでもある大西真紀さんの、初の住宅所有作、である二重螺旋の家のオープンハウスが、ありました。場所は、上野の谷中のあたり、なんですけれども、あの3階建てで、中央 の、 そのコアに対して螺旋状に、トグロをこう巻くように階段室がこう巻きついている、そういう住宅、でした。でこれを、五十嵐さん、南さん、それから建築系ラジオの加藤君、長久保さんと、見てきたので、この二重螺旋の家について皆さんでちょっと、お話をしたいと思います。まずじゃあ南さんから、見てきた感想とかよろしければ、お願いします。
そうですね、大西さんの方からお話を伺ってたんですけども、これは百田さんと大西さんが共同で一緒に設計されたということで、監修を矢作さん、北九州で建築活動されている矢作さんがやられていて、前からですねちょっと拝見していて、現場の写真とかを見せていただいたんですけども、非常にこうダイナミックな造形で、真ん中にそのコンクリートのコアのボックスがあって、そこにこう何か階段のそのスロープ状のスパイラルスロープの空間がぐるりとこう張り巡らされていて、ぐるぐるぐるぐる上がっていって、で、そこからまたさらに屋上に出ていくと、屋外階段 の、 その下に下がる動線が、その上にちょうど重なっているというようなことで、非常になんていうかこう面白いし、それぞれの空間が通過動線でもなければ、一つ一つ の、 その閉じた空間でもないっていう、すごくこう微妙な感じを出していて、それが面白かったなっていうのと、それから旗竿敷地になっていて、アプローチの部分がすごく幅が狭いんですけど、その敷地の形状と周り の、 その何かこう立て込んだ敷地 の、 その環境条件というのをすごくうまく活かして、あたかもその何かこう都市の一部をいろいろとこう切り取っていくような感じで、開口部窓がしつらえられていて、非常にこうなんか不思議な空間が現実してるなっていうふうに思ってですね、非常に興味深く拝見させていただきました。はい、とりあえずそんなところです。
じゃあ五十嵐さんからも一言お願いします。
今回の二重螺旋の家、最初発表された時そんなに細かく敷地の周りの状況までわからない段階で見てたので、ある意味でこう何もないこう野原にこの塔の家がね、まさに現代における違う解釈の塔の家がある種メルヘンチックに立ってるようにも見えなくもない、それはなんかこう、一番外のとぐろを巻いてるとこの外装のイメージもあるのかもしれないんですけども、そういうふうに印象を一番最初受けたんですよね。でも一方でとても強い形式性を持っていて、意外にありそうで、こういう形式の空間ってなかったなという、もともと大西さんが卒業設計日本一の時に出した時もやっぱ非常にこうある形式の発見みたいなのはとても才能のある人だと思ったんだけど、やっぱそういうのはある家だなというのを模型を見た段階で思って、で今日実際にできたのを見に行くと、本当に周り立て込んでいるし、敷地も大きかった敷地を細分化して、切り売りして、周りにもうギリギリのところにいっぱい家が建ってるんですけども、その中をこう歩いていくと、とてもなんかまず中は体験的にこう順番にこうシークエンスを非常に感じていきながら登っていく空間だし、またそこからこうやっぱ外の周りに建っている建物との関係性がまたいろいろと考えられているということが、正直目標を見た段階では逆にそこはあんまり強調してプレゼンテーションしてなかったこともあるんですけど、そういう建物なんだっていうことがなんか実際に訪れて思いました。あと最後に1階のところに途中 の、 建設中の写真、まだ躯体ですよね、コンクリートの躯体とかある段階を見ると、その写真を見るとなんか逆に一見普通に見えるんですよね。なんかこう外階段がコンクリートのボリュームについてるだけにも見えなく、もちろんボリュームのバランスが通常とは全然違うから異なる空間になってるんですけど、一見普通のコンクリートの躯体になんか外階段があるぐらいにしか見えないんだけど、それが 全然こう違うあの豊かな空間に最終的に持ち込まれているってことが非常に面白いなというふうに思いました。
ありがとうございます。僕も感想なんですけれども、あの僕はちょっと思ったらなんか2つの意味でこうなんか2つの空間が重なってるなと思って、で1つはこの螺旋をこう登っていくと、あの、まあ、3階あと遠山まで行けるんですけども、螺旋のその間の空間が実はまあ外部空間になっていて、で、まあ、今あのまだちょっと施工中ってことで外に出られなかったんですけども、その螺旋の間の空間がもう1つのそのボイドの、巻きつくような空間になってる、まあ、それで二重螺旋の空間というんですけども、そこに、まあ、あのもう1つ行けると今度は、新しい空間が出てくるんだなっていうのはすごくあの形式の発見というか、あの確かにこういう空間の作り方は今までなかったと、思いました。あともう一つその中央 の, そのコアの部分があのホワイトボックスって大西さん言ってましたけども、抽象的な空間がまあ中央にあって、そのコアに対して、もっと粗い仕上げの空間が外に巻きついていると。ただあの登っていく段階ではそれはあまり気づかなかったんですよね。気づかないっていうか、その2つの空間を、すごく対比的に扱っているっていうのが、一番上まで登って僕はまあその最後に下まで降りてキッチンからですねもう一回玄関方向を見返すと、白い空間と、まあその茶色の杉板の、オイルステインの塗装をした部分がこう重なって見えて、そうすると2つの空間が重なってくるみたいな、なんかその体験がすごく面白くて、すぐにはその大西さんの意図を、まあ、ある意味その大西さんと百田さんの意図が感じさせない。だけれどあのしばらく、その住宅の中にいると2つの空間がだんだん自分の、まあ、その体験の中で混じってくるってところがすごく面白い、体験をしたと、僕は思いました。じゃあ、加藤君と長久保さんからも、一言ずつどうでしょうか。
はい、加藤です。大西さん今おそらく27歳くらいなんですけれども、その20代のうちに建築を建てれるっていうことが僕的には信じられなくてですね、3つか4つ上なんですけれども、こうして、今日すごく興味深い建築というか住宅を拝見させてもらって、とても刺激を受けて、単純になんか悔しいなと思いました。
でその気持ちは大事だよ
で これはコンクリート像なんですけれども、で仕上げが木に内外貼ってあって、でこの仕上げの使い方がとても、メルヘンチックというか、大西さんっぽくて、大西さんっぽいなと思いまして、延床、オープンハウスの案内状を見ると延床面積が91平米なんですけども、それ以上大きく感じさせるような開口部の開け方だったり、動線狭い動線を抜けた先に、比較的大きな部屋が連続していたりという、連続性があって、とても興味深かったです。
長久保です。私この間、まあ、M になってその建築の勉強もっと法規とかも入るようになって、そのリアリティが今までなかった分すごい大西さんの作品の世界一の時から見てたんで、すごいそれが実現されてるのを見てすごい感動 して勉強になりました
なるほど、
はい、あとちっちゃい子たちが住まわれてるんですね。ですごい走り回っててすごい図書館図書室と呼ばれるような場所もあって、すごい通路という役割だけじゃなくてその滞在できるような空間とかも伴っていて、すごい勉強になりました。キッチンとかもすごい可愛らしくて、本当なんか住みたいなって思いました。
はい、ありがとうございます。じゃあ、僕からじゃあ五十嵐さんにちょっと、お聞きしたいなと思うんですけども、あの五十嵐さん、大西さんの卒業設計日本一展からずっと見られてると思うんですけども、なんかその卒業設計日本一展からあの今回二重螺旋の、家までつながるものとか、そういうものって大西さんらしさみたいなものってなんかありますかね。
まあ、さっきも触れたんですが、あのなんか空間の形式性は結構明快というか、あこういうやり方があるんだって毎回毎回、例えばあの都市の中の獣の展示もそうだったし、東京都現代美術館でやったちょっとタイトル忘れましたけど、あの夢の中の洞窟とかそんな感じのやつとかもそうなんだけど、ただあの普通それでやるとでも非常にこう理念的というかエッジの強い なんかフォルマリズムになっていくのがこうそれをこう非常にソフトなもので包んでいく、だからまあある種乖離してるとも言えるんだけど、そのやり方、そのなんかこう明快な図式で示せると同時に何かそれをなんか違うもののテクスチャーでなんか積み込んでいくっていうのがなんか結構で一連のものでつながってるような気がしたし、であと今日実際実物を見たらなんか思ったほどその形式性を逆に豊かな空間の体験によって感じなかったというか、ちょっと違う印象も受けたので、なんかその両方を持っているのがなんか特徴なのかなというふうに個人的には思いました。
僕はなんかそのまあその抽象的な形式的な空間と感覚的な空間、まあ、感覚的なのは多分その外側にこう巻きついている部分で大西さんが表現しようとしたところじゃないかと思ったんですけども、なんとなく不思議なんですよね、その感覚となんというかこう抽象性みたいなものがどう混じっているのか、まだ僕はそのうまく言葉にできないんですけども、なんか両者の体験がうまく結びついている感じをしたのがすごく面白かったです。南さんやっぱ処女作としてこれだけの建築を作るってなかなか大変なことだと思うんですけども、ここら辺に関してはいかがでしょうか。
そうですね、僕は実は近くで僕もですね住宅3階建ての住宅設計したことがあるんですけど、まあ、都内でも正直言って結構超一等地なんですよね、あの辺りっていうのは。でかなりこう、まあ、住宅が立ち並んでいて建て込んでいて旗竿敷地で結構やっぱ難しい条件だと思うんですよね。で通常その東京 の, その都心 の,、まあ、住宅のプロトタイプとして3階建てで作る場合にどうしてもその周りの環境からすると1階分が暗くなっちゃうんですよ。で、まあ、光を取れるのが難しいし、かつそのギリギリまでその建物が臨地まで隣接してるっていうことで開口部を取るのも難しいっていうふうなことがあるので、まあ、実は一つ一つ細かい操作をやっていかないとなかなか難しいところがあるし、まあ、本当にだからそういった意味でもすごく力作だなと思いましたよ、うん。まあ、部屋とその廊下とかね、あるいはその、まあ、ルイスカーン的な言い方をするとサーブドスペースとサーバンドスペースみたいなその分節の仕方が、まあ、非常になんていうかこう文法的に、まあ、意図的にこうなんていうか一回解体されてもう一回再編集されているような感じもあるし、まあ、僕は大西さんの卒業設計自体はそんなに詳しく知らないんですけど、卒業設計をあの人の卒業設定をこうなんか立体化したような、まあ、ちょっとそういうような感じもしてるするっていうかね。確かあれ卒業設計は結構平面的 なんかフラットな感じじゃなかったですか。そうですよね、割となんかこう平屋っぽい感じの、まあ、それを何かこう今度は三次元的に立ち上げたような、まあ、そういったそのまあ印象も受けましたし、まあ、それとなんかね百田君もすごくまあ優秀なまあ、建築の、まあ、建築家の一人だっていうようなことらしいので、二人でまあ設計したっていうことで、まあ、そのコラボレーションをどういうふうにやっていったかっていうのもね、まあ、このラジオを聞いてる人たちにとっても結構関心のあることなのかなっていうふうに僕は思いましたからね、
うん。だからその、まあ、奥さんじゃないですけどその動線帯がまあコアの抽象的な空間に巻きついてるわけですよね。だから面白いのはその青木さんだと全部動線を空間にしてしまうようなところをそれこそガタ博物館みたいに、大西さんのまあこの住宅では半分が動線帯、まあその動線が空間になった空間で、もう一つはコアで、だから異なるものの2つを両方とも成立させようとしているのかなという気が僕はまあしました。
いやなんかさ、まあ、ちょっと話がずれてもいいですか。今ちょうどですねどこにいるかって言ったら、その東京芸大のなんかこのアートプラザっていうところにいるんですよね。で実はこの前に永山裕子さんがリノベーションされたかわやコーヒーでしたっけ、かわやコーヒーに行こうとしたらなんかすごく混んでて断られてまあ永山裕子さんは長久保さんのね、まあ、大学の大先輩っていうことなんですけども、で今日はなんかたまたまなんか雨が結構降ってて、この中庭ね、今そのオーニングのテントの下の外部空間の中庭のところで、まあ、収録をしてるんですけども、まあ、なんとなくこの、まあ、谷中のすぐ近くの何かこう春先の雨が降ってる風景の中でね収録してるっていうことと、でその、まあ、中で大西さんの、まあ、建築を見たっていうことが、まあ、ちょっと僕はそれがなんかちょっと印象深かったですね。
確かに、まあ、今日の体験は結構印象深い、この雨とともにすごく記憶に、刻み込まれたような気がします。 そういえば1階の部分、1階から2階に上がる階段部分だけが、ここはまあ縁が切れて離れてたんですけども、それがまあどうしてかなっていう気がしたんですよね。まあ、お兄さんはその下のまあ空間を中庭って呼んでいて、すごく小さい空間ですけど、まあ、僕はあれがすごく不思議だったんですね。多分そのプランで見るとそこだけまあ角度が降ってあって、で、まあ、どうしてかなと思って、多分その解釈の仕様っていろいろあるんだと思うんですけど、それは大西さんに聞かなかったんですけども、まあ、僕はなんか中庭空間を作ってそこに光を入れるためかなという気がしたんですけど、南さんとかそこら辺はどう思われましたか？
いや、僕もだからね、確かに不思議な空間だなと思ったし、ヨーロッパ その考え方でいうとね、ちょうど僕はコーリンドーのコラージュシティを読み返してたんですけど、コラージュシティの中で結構ポシェっていうことを言うわけですよ。要するにその建物と建物がそのいびつな形でこうなんか隣り合っていくときに、それを調停するその、まあ、西洋の建築の考え方としてポシェっていうのがあって、ポシェは要するにこう、まあ、一言で言うと分厚い壁みたいなもんなんですけども、なんかそのポシェの裏返しっていうかね、ボイドでもないし、その何かこう密実な何かこう、まあ、マッシブな塊でもないような、なんかこう微妙な中途半端な空間っていうのができて、なんかそれが結構良かったりするんですよね、住宅って。まあ、だからなんていうか、階段下の不思議なスペースっていうのは、この住宅のスケール感とか、なんかいろんな考え方を、まあ、ちょっと部分的には収録してるところもあるのかなっていうのを僕思って面白かったですね。いや、本当になんか百田さんと大西さんの、まあ、今日拝見させていただいたこの二重螺旋の家は、すごく力作だなと思ったしね。で、僕は個人的にはさっきその加藤君が言ってたけどさ、あれ見て悔しいなと思ったっていうね、いや、これは結構ね、僕大事なんじゃないかなと思うんですよ。確かにやっぱりその正直なところ、まあ、これ監修で矢作さんがね入られてますけども、やっぱりそのなかなか住宅なんて20代でなかなかこう設計できるものでもちろんないし、まあね、あんなになんか本当に RC であれだけ力強い建築をね作ったっていうのは、まあ、すごいことだなっていうふうに思うしね、っていうふうにこう思いましたね。
なんか加藤君とか長久保さんとか印象深い空間とか印象深い場所とかってありました？僕は結構照明がすごく印象的だったんですけども、あれってなんか陶芸家の方が、それを返すさんがって話でした、ね、照明もすごく、まあ、大西さんがなんか物語っていうかストーリーをその外側の部分で組み立てようとしてる、まあ、そのコンセプトとすごく一致してたのかなという気もしました。他に何か気になったとこありますか？
僕はですね、いろんな場所があったなと思っていて、動線として、細長くて、割と暗くて木が張ってある内部を、通っていて、そこはなんかおとぎ話に出てくるような洞窟みたいな空間で、少し行くとまた広い部屋があって、でそれを繰り返して、で当屋に出ると、まあ今日は雨が降っていて外に出られなかったんですけど、またさらに外部を通って、ぐるぐると下れるっていう、いろんな本当に小さい住宅なんですけれども、いろんな空間が体験できるのは純粋にすごいなと思います。
いや、僕はさ、なんかさ、ちょっとさっきの話をさ、しつこく言いたいんだけどね。さっき加藤君が悔しいって言ってたけどさ、いや、これ結構僕は大事だなと思ってて、要はさ、僕は原博先生のね、研究室で、やっぱりね、原先生はね、当時そのやっぱり黒川紀章ね、黒川紀章はすごいデビューが早かったわけですよ。でもものすごい活躍してて、黒川紀章は若い時から、要するに20代後半でもうデビューして、もうものすごい活躍してたわけですね。で、やっぱり原先生は、当時すごい焦ったらしいんですよね。黒川紀章はね、まあ、自分 その東大ちょっと上の先輩、まあ、2つか3つぐらいですね、せいぜいでいて、もう、ね、自分は一体何やってんだっていうね、気になったっていうかね。だからね、これは結構ね、例えばこのなんか大西さんのね、このオープンハウスにデビューしたらね、これラジオを聞いてるさ、20代30代のね建築家の人たちはやっぱ悔しいとみんな思ってるよ。いや、これ加藤君は多分さ、その気持ちを代弁したっていうことだと思うんだよね。いや、これ結構大事なんです、このことは。
悔しい
だからさ、これは本当ね、まあ、建築を作るってどういうことなのかっていうね、ちょっとそれを考えるきっかけにこうなると思うよ。うん、まあでもそれみんなこう、まあある意味その、まあ、目指せばいいっていうかね、それきっかけにすればいいしさ、で絶対さ、これさ、特にラジオで聞いてたらさ、 あのまだこれ見てない人はね、うん、一体この住宅はどういう住宅なんですすごい気になると思うよ。すごい気になるけど、これラジオだから絵では出せないんだけど、ね、これは皆さんがこれラジオ聞いてる人たちがさ、二重螺旋の家っていうタイトルで、まあ、想像力を張り巡らせるとね、確かにこれタイトルだけである程度イメージが湧くんですよ。二重螺旋の家って言われたらさ、まあ、そういう意味ではこのタイトルはさ、すごく分かりやすいよね、うん、っていうふうにこう思いますけどねどうでしょうか
ありがとうございます。あの最後ちょっと五十嵐さんから大西さんへのメッセージみたいなないですかじゃあ全然違うことでよいので一言、は
い、いや本当にあのすごい、まあ、SD レビューでもね早々と入ってたし、でまあ、あの SD レビュー出たプロジェクト自体はちょっと今なんか止まっちゃってるみたいですけど、まあ、でもこちらができてまた次の住宅も動き始めてるってことなんで非常に楽しみです。で、まあ、あのさっき言わせれたんですけど、やっぱり どうしてもこの模型っていうかこの写真のイメージがねやっぱ強いんだけど、現場に行くとその通りには見えるアングルがないんですよね。あの本当に写真一枚で表現しようとするとかなり大変な建物で、そういう意味では本当にあの一側からのシークエンスでむしろ作られていて、外のプロポーションをどうかっこつけるかっていう作り方ではないんですよ ね。でもう一つはやっぱこの螺旋はまあ完全にあの路地の延長になっているので、まあ、基本的にはあのこの、まあ、両サイド L 字に出ていて、片方は、まあ、あのここの住宅の敷地ではないですけども、まあ、その路地の延長として登ってまた降りるっていう、なんかそれの まさに立体化になっているんで、あのやっぱり現地を見てそのあたりが非常によく分かったので、あのそういうところがあのよく考えられていると思いました。
じゃあどうもありがとうございました、はい、じゃあまあこれぐらいで今日の収録終わりたいと思います、はい、ありがとうございました、はい